皆さんこんにちは。双輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は双輪車中のメンバーが日本全国の自然の中で体験活動に取り組んでいる方をゲストにお招きしお話ししていくラジオです。本日は第37回お届けするパーソナリティは双輪車中幹事の谷です。ゲストにお迎えするのは一般社団法人名和観光商社遊び心代表の岡野心さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんばんは、岡野心です。
はい、よろしくお願いします。ですね、私は岡野さん、心ちゃんと呼ばせていただいているので、その呼び方でちょっとラジオよろしくお願いします。
はい、お願いします。
改まってね、こうやってラジオをするのはすごくなんかこう、細迷い感じがするんですけれども。岡野さんとはね、6年前ぐらいなのかな。私が三重に、千葉から三重越してきた時にですね、ある仕事を頼まれまして、講座の一講師をということで頼まれたんですけど、タイミング悪くインフルエンザになってしまって、誰も仲間がいない、三重のところでどうしようと困っていたときに、心ちゃんの上司の方に相談をして、心ちゃんを紹介していただいて、面識もない中ね。
本当。
ね。
ことでしたね。
講師をお願いしてしまったというところから始まるんです。でもその前になんか、SNS かなんかで昔の知人を通じて、関西の方面に行くだったら、岡野心って面白い子がいるからぜひ繋がってって言われてて、頭の中にもあったんですけど、あ、ここで心ちゃんが登場するんだと、なんか心の中で思いながら。
ね、繋がったというね、なんかタイミングで。
そうそう。ね、それ以来の、仲ということで、なんか、心ちゃんとはなんか、なんだろうね、体育出身ということもあってか、なんかこう、波長がすごくあって、6年じゃなくても、幼馴染かなんかのような感覚でいる感じなんですけどね。
でもなんかゆっくりやったのが、なんかそう、今でも覚えてるけど、一緒に、なんか初めましてぐらいな感じで、山に行った、
う
ん、
そう。神山のね。
一緒にお弁当を食べたっていうの
ね。そう。そういう不思議なね、出会い方だったんですけど、本当によろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
はい。で、一緒に今、仕事もさせてもらってて、三重のね、自然保育協議会も一緒に事務局でやっていただいたりとか、あと、高田短期大学のね、自然保育の授業も、心ちゃんと一緒にやらせてもらってるっていう。
はい。
ね。
ね。
心ちゃんは三重県の伊勢市というところの、本当に伊勢神宮、皆様ご存知の、伊勢神宮のお膝元に住んでおりまして、その隣町でしたっけね、明和町は。
そうです、はい。
ね、そこで今お勤めされているということで、じゃあ、まず手始めに、岡野さん、自己紹介から簡単にお願いします。
はい。何から話そうかっていう感じですが、私、愛県の伊勢市というところで、本当に内宮さんに歩いて、行けるっていうところで生まれ育ちました。だから自然があるかっていうと、あるようなないような、
うん、
かなっていうところですが、はい、そんなところで生まれ育って、子供の頃から、どっちかというと、おてんばな、活発な、
うんうん、
というのか男子というのか、の子供でしたが、とにかくね、外遊びが好きっていうのと、家族とも結構、今思い起こせば、夏は、休みの日は、海に貝掘りとか、山に登ったりとかっていう経験が多かったなっていうふうに感じてます。
うん。
うん。だから、なんかその中でも本当印象深いのが、小学校2年生の時に登った。
うん、
うん。うんっていうのがあるんですが、今考えるとよく行ったねって感じ。
富士山、小学校2年生で行ったの？
そう。だから、そう。
すごいね。
もう2回ぐらい登ったけど、
うん。
やったから、
うん、
小学校2年生どうやって登ったか記憶にないんやけど、
うん。
時に、こう泣きながら登って、 山頂に着いた時に見た御来光っていうのが、もう今、こうなんかこう、あ、光って眩しいっていうのと、あったかっていうのは本当すごい、うん、今でも印象深いっていう思い。
だってね、小学校2年生で富士登山ってかなりハードだよね。
そう、なんか残っとる写真とか見てもめっちゃ薄っぺらいカッパとか着てるから、よく、
これよく行ったね。
そう、多分靴とかもなんかすごいペンペンの運動靴だから。だけど、その記憶は本当に今でもなんか、
鮮明にね。
そうそう。
覚えてるんだ。
なんかすごい自分の中では自然体験としては、原体験残っとるなっていうのは。うん、
なるほど。はい。それで中高とかはもうずっと体育の道だった、
うん、そう、中学校も高校も陸上ずっとやってきて、で、中学校の時の先生に憧れて、私は体育の先生になると思って、大学もそういう。
だからさ、そこも私一緒なんだよ。そうなんだね。
うん。そう、そうやって大学にも体育の方に進んだっていうのがあって、で、その中でたまたま1年生かな、大学1年生の時に、野外実習っていうのがあって、体育の授業の中で、で、その時に行ったキャンプ、がもうほんとめちゃくちゃ楽しくて。
うん。
だからキャンプっていうのはあんまりもしかすると子供の頃なかったのかなと思うんやけど、うん、その時のキャンプが楽しくてもう心地よくて、自然、うん、おーみたいな。
うんうんうんうん。
で、なんかそれから、なんか本当に2年生の時にも、その野外実習受けて、で、3年生の時からゼミがスタートしたので、その野外教育っていうゼミを専攻して、まあ、どっぷりとこう、自然体験とか、野外教育っていう道に、こう、進んでいったって感じかなっていうところ。
そっからハマっていったんですね。
そうそう。でも、ね、やっぱりその時なんか出会った人がすごい、なんか先輩とか先生がなんか、すごい楽しそうやったっていうのは今でも覚えてるかな。
周りにいた大人が楽しそうだった。
そうそう。人に影響を受けやすいかもしれない。
ああ、なるほど、なるほど。魅力的な人に囲まれてたね。
かもしれんね。
ね。それで、大学卒業してからも？
そうそう、大学卒業してからは、まあ一応その体育の先生になりたいって思いで、うん、まあ、だから、まあなかなか受からず講師を、
うん、
まあ、なんかこれも不思議なあれで、まあ体育だけじゃなくて、小学校、中高のまあ体育やの免許やんけど、うん、小学校でさせてもらったりとか、中学校で高校で、うん、まあこれがすごい面白い話で、臨時免許、うん、なんか、家庭科の高校。
それがすごいよね。
だという経験があったりとか、
うん、
そんなこともあって、
うんうん、
学校で講師してて、で、それから、国立の青少年教育振興機構の、うん、まあ、独自採用、法人採用が始まってたので、うんうん、あ、こういう道もあると思って、ちょっと、試験を受けて、
うん、
採用していただいて、その道に、うん、って感じですかね。
講師は 2,3 年ぐらいやってて。
そうそうそう。
で、国立の仕事は、
各地を転々としながら島根行ったり、東京、石川なっていうふうに、
うん、
まあ、約20年ぐらいかな、弱。
うん。
そこで、まあ、施設の方に来る子どもたちの受け入れをしたりとか、うん、まあ、主催とかの企画運営、主催事業運営なんかをして、うん、あとはまあ指導者養成ってところに関わって、
うんうん。
うん、ずっとやってきました。
で、ね、話聞いてて、打ち合わせの時に、国立だな、さすがだなと思ったのは、なんか、内閣府とか文科省のね、出向っていうのもあったっていう。
なんか、そう、内閣府の、世界青年の船っていうのがあって、まあそれの、まあ、スタッフとして、
うん。
約1ヶ月ぐらい船に乗るっていうのの、まあ、準備から、まあ、まとめまでっていうので、内閣、ね、うんうん、また、まあ、普通なら立ち入れんような場所に。
すごいね。
させていただいたりとか。
うん。世界各地回ったってこと？
あ、その時は、うん、船で要は、暮らすっていうか、船での生活で、
うんうん、
飛行したのが、インド。
うん。
と、オマーン。
へ
え。なかなかいかんし、絶対いかんし、みたいな。
そうだね、面白いね。
に、行って、まあ、基本的にはその船の上で、世界各国から集まった青年たちと交流っていうのが、
ああ、なるほど、なるほど。
交
そっ
流
か、そっか。
うん。
英語ですか？
もちろん英語が繰り広げられる世界です。はい。
心 ちゃんもペラペラと。
もちろん日本語しか喋れません。
もう、それは、もうジェスチャーとね、心を。だから。
の、もう証明して、面白い話が、そのカウンターで、こう、いろいろ、出し業務とかもあったりして、こう、外国の青年が来て、こう、何かを言ってくるわけですね、こう。でも、なんとなくこう、ニュアンスと雰囲気で、こう、訴えたいことはわかるから、でも、ここで返すことはできない。とりあえず、全部、あ、これがこうなのねっていう形で返して、で、成立していることに対して、上司が大笑いしてたっていう。日本語で
それ
ど
は、
こ成立するのかみたい
すごいね。
な。
向こうは英語で、心ちゃんは日本語で成立しちゃうっていう。やっぱり言葉はいらないんですね。
そうなんです。それをこう、証明したというとか。
見てみたかった。そっか。ほんで、文科省の方も行っ
あ、そ
た。
うそう、文科省も、結局、国立の青少年校が、まあ、文科省管轄っていうこともあって、まあ、学校制度があったので、まあ、そこでちょっと修行してこいと。文科省に行って、まあ、1年間、いろいろ、まあ、国のね、動きであったりとか、取り組みを、まあ、肌を、ね、肌で感じるっていう。
すごい、すごい。
正直苦しかって、記憶にないかなみたいな、一年。
あ、あんまり好きな仕事ではなかったという。
事務系っていうか、もう書類と向き合ったりとか、その国が委託する事業の、まあ、チェックとかっていうので、まあまあ、ね、夜も遅いし、まあでもこうやって働いてくれてる人たちがいるから、いろいろが、
できるんだなってね。
なっていうところもありつつ、本当に記憶ね。
でも、ももちゃんあれだよね、現場だけじゃなくて、そういったちゃんとデスクワークというかさ、事務方というか、そっちもきちんと抑えられるなって一緒に仕事してて思うから、それは、この文科省の経験があったからなんじゃないか と思ったり。
はい、いろいろ
ね。
まあね、自分の思いとは違う経験をさせていただいているところはあります。
なるほど、なるほど。すごいね。で、今はね、でも国立からもう離れて、
そうね、うん。
ね。
そういった国立にいたときは、どっちかというと風の人って形で、5年で移動したりとか、まあいろんな場所に、そうやってこう経験積ましてもらったけれども、まあ、やっぱり最終的にはというか、まあ、自分が生まれ育った地域というかね、土地で、こういう経験をこう、なんかね、子供たちにさせてあげたいなっていう思いもあって、で、まあ、三重県に、6年前かな、戻ってきて、今、いろいろな活動をしてるっていう形ですね。
名は観光商社で。
そうなんです。ね。
私がインフルで 行ったこの ね、
働いて
ご
る
縁
の、
で。
ケロッピのおかげ。
いや、恩人です。でも、心ちゃん、私にとっても。すごいきっかけだよね。
で、話が、ね、いただいてっていうか、仕事で、やってみないかっていう形で残ったのが、今、で、
名はでは、どんなことを。
観光っていうね、名があるように、今日はその明和町の観光資源を活用して、まあいろんな取り組みをしてるんですけど、まあ本当自然体験とはちょっとかけ離れたような、まあ要は史跡、まあ建物を使ってプロジェクションマッピング、ね、今よく都会とかでも見るね、こう、プロジェクションマッピングをやったりとか、あとはまあ、地域活性のその、使われてない漁港を使った、まあ、お祭りというか、フィッシャーマンズマーケットつって、こう、お魚を売ってもらったりとか、バーベキューしたりっていうようなのをやったりとか、あとは、なんか、調整池つって、なんか、田んぼとかに流す、調整池の活性化を目指した事業で、まあ、ため池フェスティバルっていう、そこにこう、まあ、こう来るような資格を見つくって、そこで恐竜レース。
そこでか、恐竜です。
そう。で、それも、なんつうの、ティラノサウルス連盟っていうのがあって、
そんなのあんの？
そう。で、それの、 公認レース、三重県初っていうのを取って。
すごい。で、
ある。だから、なんかこう、改めて、何屋さんみたいな。
すごいね。なんかそれでしょ、この場所で何かやってくださいっていう依頼があって、ココちゃんがいろいろ考えて、フィッシャーマンズマーケットとかネーミングしてやってるっていう。
そうそう。だからまあ、要は地域活性とか、
うん、そうね。
をしたっていうところの、
うんうん。
取り組みっていうのが主かなっていうところです。
なるほど、なるほど。その中でも、なんかこう、やりたい仕事っていうのは、これはなんか、なんだろう。こう、
な。
依頼があって、やるっていう仕事で。
うん、そうそう、ね。観光っていう、言葉が、ね、なんか、うん、やりたい自然体験と結びつくのかなっていうのはずっと思いながら、ね、うん、変わってた部分はあったんやけど、
うん、
でもやっぱりそのなんか、観光地域づくりっていう、
うん、
まあ、組織でもあるっていうところから、まあ観光をまあね、柱にして地域づくりをしとるんやけど、でもやっぱりそこって今こういろいろこう5、6年経験してきた中で、やっぱり観光って言っても、そこにいる子供たちが自分の街を好きになるとか、ね、できるってことがすごく大事かなっていう思いともあって、そういったところから自分は地域のその自然の資源を子たちに好きになってもらったりとか、ね、ここに魅力を感じてもらうような取り組みをしたいなと思って、子供、うん、自然、あとは地域っていうのを掛け合わせたような、
うん、
とか、まあ体験、イベントを今、主に力を入れたというか、思いを持ってやってるところ。
うん、なるほど、なるほど。ここで、あれですよね、個人事業主として一つ立ち上げた屋号をね。
屋号は一応、遊び心という
岡いいですよね。遊び心の丘の心。
はい。
いいですね。これはどんな感じなのかな？
そんな感じでやってますが、うん、まあ、本当にやりたいこと、自分がやりたいこととか、大事なことっていうのは、まあ、遊び心を持ってやりたいなっていう、
うんうん。
ね、何事もそのなんかこう、遊び心って大事かなっていうところから、うん、まあ、今、特に力を入れとる、神社の鎮守の森を活用して、そこを遊び場にしてる、まあ、鎮守の森の、ね、鎮守の森学者っていうのとか、あとは、まあ、個人で受けさせてもらってる指導者養成みたいなのは、その、遊び心っていうところで、
や
ってるところがあります。
なるほど。この鎮守の森についてなんか思いをちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけど、どんな思いで？
まあ、鎮守の森は、なんかそもそもは、そこの、まあ、地域に住むおじいちゃんっていうかね、が、うん、ここに子供がおったらええな、みたいな、そういった一言から、あ、じゃあここ遊び場にするみたいな感じで、うん、まあ、ちょっとしたら始まったところもね、ね、あるのかなっていうところで、やっぱり神社って、なんていうの、地域にとってはすごい身近な場所、
うんうんうん、
いや身近な存在、誰にとっても。だから、うん、身近な場所で子供たちが遊べるとか、
うん、
そこに足を運べるっていう場所ができたらいいなっていうのがあって、
うんうんうんうん、
やっぱり森って結構、なんていうのかな。森としてはなんかすごく遊びやすかったりとか、
敵、うんうん、
もあるし、それなりに整備もされてたりとかっていうところもあって、で、うん、結構人もね、出入りがあるから、
うん、
人としてはすごいいいなっていうふうに思ってて、
うんうん、
だからそういった身近な場所で子供たちが遊んだりとか、
うんうん、
大人が見守ったりとか、
うん
うん、だから暮らしの中にある自然体験として、
うん、
場作りができたらなと思ってやってます、
うん、なるほど。もう何年ぐらいやってるんですかそれ。
もうどっか3年ぐらいかな。
そっかそっか、
まあ、遠く長くじゃないけど、まあ、月、うん、を目標に
地域、うん、月1
ぐらい、うん、
うんうん、あ、そうなんだ。
そうそう。で、地域のおじいちゃんおばあちゃんももちろんやし、うん、まあそういった子供に関わる団体さん、こんなことやたちにも関わってもらったりしたら、
うん、そういえばなんかスタッフさんも大学生とか入ってきて
る。あ、そうそうそう、工学館の大学生とかにお手伝いしてもらったりとか、だからもう、うん、本当に 老若男女
関わって。
そうそう。
ね、やっぱり、気候でやってた時はさ、なんか多分、ダイナミックな自然とか、ちょっと非日常的な自然の体験の提供みたいなところが多かったってね、さっきも話してみたけど。
だってなんかこう、非日常の体験をみたいなのが、まあ、うん、多かったけど、
うん、
でも今は、なんかどっちかっていうと、
うん、
日常の中の当たり前な、みたいなのが、
うん
うん、大事かなって思って、
うん、
やし、そう、うん。なんか、なんていうのか、こう、学校の帰り道に通る場所が遊び場
っていうのに、うん。いいね。
うん、
いい
ね。多分、でもそれって昔は当たり前。
そうだね。
それが今、なんかこう、当たり前じゃないようになってしまったら、からこそまた、
うん、
当たり前にしたいかなっていうところ。
一回さ、そこの、鎮守の森で遊んだ、体験、経験があれば、きっとこう、通りすがりの時、それを思い出して、またなんかちょっと寄ろうかなと思ったりとか。
うん。
自らがこうね、何回も多分、月1回かもしれないけど、その、参加した子供にとっては、もしかしたら、毎日のごとく立ち寄ってる場所になるかもしれないもんね。
ね、うん。いつもの場所みたいな感じで。うん、
ああ、確かに確かに。
うん。だからやっぱり。身近なものになってほしいっていうのはすごいあるかもしれんな。自然がね。
ああ。
自然体験っていうのが、うん。
やっぱり伊勢の方でも子供たちは、やっぱりちょっと人と自然は遠い感じ？
やっぱりでもその公園で遊んだりとかっていう風景はきっと減っとるよな。
ああ、そう、まあそうだね。
うん。
みんなそうだよね。
うん。
ああ、なるほどな。
習い事であったりとか、
うん。
ね、子供たちだけでは行ってはいけません、みたいな。
ね、室内の遊びも充実してきたからね。
そうそう。
っていうのもあるしね。
うん。
そうだね。なるほど、なるほど。
飛んどる光景見るとなんか、あ、なんか嬉しいってなる。
ああ、そうだね、そうだね。外で遊んでる子を見るとね。
嬉
しいですね。
そう。
多分それはあれだね。あ、まあ、心ちゃんが今まで原体験からこう、振り返って、やってもらってきたこととか、ね、
うん、
やってきたことと、まあ、比較というか。
そうやね。
どうかな。
それは大きいかもしれん、こう。うん。
うん、あれかな、商社では、なんか観光の話ちょっと戻るけれども、うん、その、郷土屋を育む体験みたいなのもやってるって。
あ、そうそう、今、中学生のふるさと学習なんかにも関わってて、
うん、
その、中学生が、まあ、やっぱり地域の、
うん、
こう歴史とか文化とかに触れるっていう、まあ、授業があって、
うん、
一環で、まあ、鎮守の森のイベントにもらって、
うん、
まあ、自分たちがやってみたいこととか子どもたちで、やりたいことを企画するような意味もした、う
ん、すごい、
うん、
いいね、つながってるね、それ。
そうそう。で、うん、やっぱりね、そういう郷土愛とかってね、再建して、うん、自分が見たからこそっていうね、五感をやっぱ大事やなと思って。
ね、そのぐらいの、中学生です。ね、
うん、中学
生、うん。ね、そのぐらいから育めればいいね、なんか郷土愛っていうのはね。
ね、
うん、で、それがまた鎮守の森の体験につながってるっていう、その、どうしてもやっぱり中学校のところでパツンと切れちゃうような気がしてて、小学校までは体験するけど、ね、中高で部活とか始まったりとかして、
うん、
でもそこをもう一回つなぎ直してあげるっていうか、またそこで循環させてあげるっていうのは結構すごく有意義な活動なんだろうなってね。
循環ってやっぱ大事だよね。
ああ、そうなんだ。ここはつながってるんだね。
うん。
なるほど。いい仕組みですね。
ね。
ああ。
やって続いていくことがね、やっぱ大事かなって。
そうだね。なんか話してたらあっという間に20分なんですけど、ちょっと飛んで、ちょっとまとめの方に入りたいと思うんですが、これからチャレンジしていきたいことっていうのは。
なんかこう、ある程度こう自分がいろんな体験をしてきて、まあ、本当に、こう、仲間と一緒に作り上げてきたってことが、まあ、いくつかある中で、今度は、自分が残したりとか、
うん、
育てたりとか、まあ、恩返しというか、 なんかそういうのをしていきたいなっていうのもあるから、同社養成であったりとか、ね、人作りっつったらもうなんか、あれやけど、まあそういった人と一緒にこうね、いろんなことしたいなっていうのはあるから、ぜひテロッピともやりたいなっていうね。
もうそうそう。そういう話をしてるんですよ。数年前からね、ココリちゃん。
そうそう。
ケロコロカンパニーを立ち上げようって言ってね。
は来年の目標ぐらいにしたいね。
そうね、そうね、そうね、うん。なんか聞いててもワクワクするようなことをね、もう私も人生折り返してきてますのでね。ね。うん、後半戦に入りかかってるので、なんか、やっぱり本当にやりたいことを一緒にやる仲間と共にやっていきたいなっていう思いも私もあって、ね、また今後とも、
はい。
ぜひによろしくお願いします。
そう、はい。
最後に、最後に最後に、心ちゃん。心ちゃんにとって自然体験活動とは？
そうですね。私の生きる道でしょうか。
かっこいいですね。すごい。生きる道ですね。いや、うん、私もなんか、すごくリンクする部分が、ココロちゃんとは多くって、多分、何があっても、何、形を変えても、なんかこういう活動はずっと死ぬまで続けていきたいな、行くんだろうなっていう感覚が、多分ココロちゃんにもあるんだろうなと思ってて、生きる道ですね。
ね。
いいね。またなんかこう、ね。
超えるかなっていう、今。
ね。ね。そんなちょっとこう、うん、未来を見据えながら、いろいろまた、ね、こう重なりながら、
うん。
育てていきたいですね、うん、夢を。
ね。本当にね、育ててもらった感謝がいっぱいあるからこそ。
うん。うん。ね。いいですね。ちょっと。やっぱり心ちゃんと話してるとなんか心が温まるというかね。やっぱ。ね。元気になるような、本当にね、私にとってはかけがえのない。方なので、ぜひ皆さんにも紹介したいなと思って、岡野心ちゃんを今日はゲストにお招きさせていただきました。
はい、ありがとう。
ありがとうございました。本当に。皆さんもぜひね、名馬観光少佐だったり、ね、遊び心ということはね、検索していただいて、もし繋がれたらね、Facebook とか繋がしてもらってもいいですか？あんまり
動いてはないです。
ね、何かあれば、検索していただいて、聞きました、ラジオとかって言って、つないでいただければと思います。はい、本日もね、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は、総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしてます。次回のシャチュラジは、12月22日配信になります。ゲストは森の国バレーの森川さんということで、予定しておりますので、ぜひこちらもお聞きください。ということで、あっという間でしたけれども。
はい。
はい。とても心温まる楽しい時間となりまして、ありがとうございます。なかなかね、改めて聞くことがないので。
うん。
うん、掘り下げて お伺いできてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。
はい。
はい。では、皆さん、ごきげんよう。ありがとうございました、ココロちゃん。